で、浩二さんの研究っていうのは、そういうこう実際に何が起きたかということと、資源として海から取れるもの、それをめぐる具体的な構想と、それとその海っていうのは、今島っておっしゃったけど、その周りの海っていうのは海域とか、どこがどこの領域なのかとかいう、そういうこうピシッとこう線が引きにくいところを、こうその時の政治状況によってどういうようなルールというか決まりを作りながら、こうやっていくかっていう、そのあたりなのかな。
そうですね、なんか結構いろんな見方を、僕のやつも論文も取り入れてて、例えば法律的な視点も取り入れてるんですよね。地政学と、あとはその法制っていうんですかね、海洋法体制っていうのも考えてて、で実際第二次世界大戦っていうのが一つ海洋法を考える際のきっかけになってて。で、ご存知の通り第二次世界大戦で、日本は負けて、で、勝った側が大体のってルールを決めるんですよね。で、勝ったアメリカが何をしたかっていうと、日本を海域から追い出すんですよね。このアメリカの、ベーリング海のちょうど東半分から日本の領主を追い出すと、日本入ってこないでくださいっていうことをするんですよね。で、押し付けるんですよね、それを。で、日本は負けた側なんで受け入れざるを得ないんですよね。で、そういう意味でも何て言うんですかね、この地政学的な、その地政学的な状況とその法律っていうですものがこうつながってるっていうことをやって、でそういうふうにしてベーリング海に、線が引かれる、政治的な境界が引かれる。ただ僕のやつはそれだけで終わらずに、法律のことを、海洋法研究とかやる人はそういうことをずっとやるんですけど、僕はむしろ興味を持ったのは、ある種人間の限界というか、そういうふうにして勝った側が負けた側に境界を押し付けたとしても、それで資源というか、魚が確保できるわけではないということなんですね。そもそも日本に境界を押し付けたのも、日本の漁師に自分たちの魚を取らせないようにするためで、それも結局それをこう目的にしてましたけど、どうやら鮭はその境界に沿って泳いでいるようではないと。鮭はそんなに言うことを聞いてくれないっていうことに気づきを始めて。で、僕は面白いなと思ったのは、そこから研究を始めるんですよね。鮭の研究を始めて。もっと鮭のことを知らないといけないっていうので。で、その鮭が例えば、外洋にいる3年間、4年間、一体どこを泳いでいるのかなんて、当時の人は誰も知らないんですよね。で、ある人はアラスカのどっか近く泳いでいるらしいと、海岸から20キロぐらいのところ泳いでいるらしいということを言ったりだとか、ただ別の人は、いやいや、鮭は北太平洋全体を泳いでいるというようなことを言って、結局境界を引いて日本人を追い出したのはいいものの、鮭がどこを通ってるかわからないと、境界を引く意味がないと、日本人が鮭を通ってるとこ行っちゃったら取られてしまうということに気づいて。その研究を始めた人たちがいるんですよね。その魚類学者とかが、
おお、距離が。
魚の研究をしてた人たちが、当時でいうとスタンフォード大学とか、で戦後になるとワシントン大学とか、シアトルのワシントン大学のその魚類学の研究が、海洋学研究とかがすごい発達をして、特に西海岸ですよね。西海岸を研究所がその知識生産の拠点になって、で、その鮭がどこを通ってんのかを、タグをつけて、鮭にタグをつけて、で放流をして、で、どこの地点で鮭のそのタグが回収されたかをこうマッピングしていくんですよね。で、マッピングして、どうやら鮭はこの辺り泳いでいるらしいとかっていうことを、徐々にその知識をこう蓄積をさせていって、で、どうやってそれをこう政策に反映させていったのかっていう、そのプロセスを研究。
それは何年代のことなんですか？今そのタグをつけてっていう。
それはですね、30年代ぐらいから始まるんですよ。30年代ぐらいから始まって、で、もともとはその日本人の漁師が来る前に、取りすぎるっていうことがあったんですよね。やっぱりその白人の人たちが缶詰を作るために、鮭をブリストル湾っていう、その僕の研究してる地域の鮭を取りまくって、それこそ2500万匹とかいう、凄まじい数の鮭をワンシーズンのうちに取っちゃうと、もう取れるだけ取って、で、それを世界中、特にヨーロッパの方の市場に売ると、あるいはアメリカの本土に輸出するっていうことをやってたんですよね。で、それをやってるうちに、どうやら取りすぎているらしいということになって、 過剰漁獲っていうような話が出てきて、制限をしないといけないっていうことになってきたんですね。ただ制限をするっていうだけじゃなくて、あの鮭についてその合理的なあのコンサベーション、そのなんていうんですかね、鮭の資源、鮭をこう復活させようとすると、やっぱ合理性が大切だよねみたいな、その科学に基づいて鮭を合理的に管理するっていうような話が出てくるんですよね。で、なんか闇雲にやるんじゃなくて、あの闇雲になんか禁漁期間を設定するんじゃなくて、なんか鮭がいつ戻ってくるから、いつどれだけ取って、でどれだけの鮭を遡上させれば減ることはないっていう、最近でいう SDGs のなんか考えに伺うんですけど、あのもう継続持続的に鮭を取り続けられるその限界値みたいなのを探そうとするんですよね。でその際に科学を使おうとするんですよ。で徹底的な調査を始めて、でワンシーズンのうちに鮭が何匹遡上して、どの川に登っていつ登って、でその時の海流の速さはどれくらいかとか、海水温はとか、風向はとか、あの風速はとか、全部データ取るんですよね。で同時に鮭がどこを泳いでるのかをかんあの調べ始めるんですよね。で始まったのは20年代30年代ぐらいで、ただあの一つのきっかけになるのが、本格的に始まるのだったらあの40年代以降なんですよね。戦後になってて、で一つそのきっかけを与えたのが日本なんですよね。むしろその戦前は日本の方があの鮭の研究って盛んで、むしろ日本人の方が知識持ってたんですよね。
で経験上の知識、
そうです、鮭のあのなんていうんですかね、回遊ルートっていうんですかね、鮭がどこにあるかって、日本もその時期になると研究めちゃくちゃやるんです。
研究として、
はい、でロシアもやるんですよ。結局鮭がどこ泳いでるかを知らないと鮭を取れないっていうことに全部気づくんですよね。みんな気づいて、で日本もやってて、でロシアもやって、アメリカもやり、でそのアメリカが遅れてるってことに気づくんですよね。なんか日本人はめちゃくちゃ知識があるらしいと、でわざわざブリストル湾の方にまで行ってあの調査をするんですよね。どこ泳いでるのか調査をするっていう、本格的に取り始める前にあの調査をし始めて、でそれに危機を感じたアメリカ政府があのお金を投じて、あの科学者を使ってあのやり、戦後に本格的にやり始めるっていうことですね。
あ、はい、うん、だからあの地形ってあの地上はこう見やすいし、そこにどういう天然資源があるかって、天然ガスがあるとか、そういうのはこう割とこうピンポイントで分かりやすいかもしれないけど、はい、その海という世界がつながったものを生態系として、どういうように可視化して、それ生き物っていうか、だからそれがどういうふうに流動するか、はい、そこに生きているものたちがどう移動するかっていう、それを把握した上で資源の分配とあの取り合いみたいなものを、あの合法的にどう線引きをするかって、合法的にならなければそこでどういう争いが生じて、そこで力を持った人たち、国とかがどういう線引きをするかっていう、そういうことをこうあの1920年代30年代40年代と見ていたら何が見えてくるかっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、おっしゃる通りですね。はい、
あのなんかあの渡さんがされているこう GIS とか、こういろんなこの地図と重ねていったら、よりそのなんていうか、あの人間がしてきたこと、自然の動き、地球っていうそのものの姿とか見えてきて、そういう逆に歴史かもしれないけど、今起きていることもそういう地政図の中での争いだったりすることなんでしょうね。あのまさにっていう、その見方をどういうふうに見ていくかっていうことが、大きな意味での歴史、その歴史から今を学ぶっていうことなのかなっていう気がしますね。
そうですね、だからなんか本当さっきのそのなんていうんですかね、歴史学と現在との関連性にもつながるかもしれないですけど、僕の本当やってるアラスカの鮭漁って一つのケーススタディに過ぎなくて、これって日本の周りでもずっと起こっていることで、例えば日本と中国との間の、 あの尖閣あたりの漁業紛争っていうのも、実は領土問題に見えて、あれって結構漁業資源をめぐる争いだったり、あの 海底の資源をめぐる争いっていうので、海底の資源は移動しないですけど、漁業資源って面白いのは移動するんですよね。魚って移動したりとか、まあ、カニにしろ移動をすると。で、たとえ人間がどっかに国境、境界、政治的な境界を引いたとしても、動物はそれには従わないっていうことなんです。だから僕の一つの研究のインプリケーションとして言えるのは、あの 法律とかでその境界を作るのも重要なんですけど、同時に重要なのもその動物そのものを知るっていうことが重要っていうので、うん、その科学的な知識を持ってる国が最終的に資源を取るっていうか、持っていかれる可能性があるっていうのは言えるかなっていう気はしますね、
うん、でも気温が変わってきたり、今年もなんか黒潮の流れがこう変わってきて、はいはい、うん、気温も変われば、ね、あとこう魚の動きも変わって、うん、取れにくくなっていったりとか、うんうんうん、いろいろありますよね今も。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。だから本当今にも通じる問題で、ね、なんか密漁もなくならないですし、どこの国が取るのかっていうのが、ね、うん、今はまあ話し合いで決まったりしますけど、なんかそういうのも結局はなんか原因も分からずに、ね、なんか例えばそれは定期的に起こるもんだっていう人は100年前ぐらいにもいて、他にいる不良になったっていうのも、うん、いやそれはなんか定期的に起こるんだから取りすぎてるってことはないっていう人がいたりとか、あるいはなんかいやそれは人間が取りすぎてるから不良になるんだっていうことを言ったりとか、結局原因がわからないっていうのもあるんですよね。で海水温が高いのが原因だとか、うん、あるいはかなんかか海流がたまたま違ったから魚が取れなかったんだとか、結局なんかその今も直面している問題を100年ぐらい前の人も直面して、で100年ぐらい前の人はそれを科学的に解明しようとして、ある種それに限界に直面して失敗したみたいな、だからそこから今の人が 何を学ぶのかっていうのが多分僕の研究が提示できるところなのかなっていう気はしますね。
すごい、リュウタさんいかがですか？なんかすごく大きな流れでもあるし、伊勢監督が今は昔、昔は今って言って映画について語ってましたけど、そういうこととも通じるかなっていう気もしますし、どういう視点から見るかっていう、うん、
多分その国境っていうか、なんていうか 領土みたいなのを考えた時に、うん、その中のことを把握してるっていうのは多分近代の国家にとってすごい大事なことで、そのだからある意味だからこう測量とかその人口を知るための統計学とかそういったものも発展してきた部分ってあると思うんですけど、でも海の中って確かに 見えないからやっぱちょっと違うところがあるっていうか、陸上のその領土の把握っていうことだと割とそのそういう科学とか数えることの力によって、
うん、
我が物にできてきた歴史みたいなことが言われる気がしますけど、海の中まで見えないし、
うん、
いる中にあるものも流動的だし、多分そこにあるものの価値とかも流動的だから、特になんか複雑で面白いっていうと語弊あるかもしれないですけど、うんうん、興味深いなと。
しかも深さも違うしね、場所によってそこに生きている生物も違うし移動するし、だから分類して数えるっていうことに慣れているこう知能にとって、こう 3D で立体的で移動して、で環境によっても変わるし、そういうセンシティブなもの生き物だと思うと、本当それに対して人間が何のために関与するかによってそれをさらに壊して環境も変わることもあるし、利用できなくなることもあるし、争いあってそのために人がたくさんの人が死んでいくっていうこともあるし、
まずそのリュウタさんのところにちょっと一点本当めちゃくちゃいいポイントを指摘してくださったので、うん、本当その通りで、なんか近代の特徴って管理だと思うんですよね。管理する、うん、コントロールするっていうことですよね。なんか可視化するっていうことだと僕考えてて、で実際その僕の論文でも言いたかったのって、その海を可視化しようとした人たちの物語なんですよね。で本当見えないっておっしゃってくださったんですけど、本当その通りで、見えないものを見ようとしたんですよね。でそのために科学を使って実際測量とかをやったりだとか、 で深さも違うっていうので、どのあたりの深さでどういうものが取れるのかって、あのダーウィンとかで有名ですけど、あの本当に、なんていうか、世界、特にイギリスとかがそれをやってて、世界を一周して、船で一周して、でサンプルを取るんですよね。あれ海底からこういうものが取れたとかっていうので、でそれをどんどん分類をしていって、で 海っていうのがどういう構造になっているのかっていうのをこう可視化しようとしたっていうことなんですよね。で、あのそれをあのなんていうんですかね、やり始めたのが、まあ、イギリスとか北欧の方の国で、でそれに倣ってアメリカもその海洋学だとか魚類学っていうのが発展をしていって、結局やろうとしたことって、本当おっしゃる通り、海を可視化して、でコントロールをしようとしたってことなんですよ。人間が環境だったり、その海洋の生態系に対して影響力を行使してコントロールをして、で完全に資源化にするっていうんですか、資源にする、つまりなんかこう、彼らのエージェンシーをなくしてしまうっていう、人間が好きな時に好きなだけ取れるようにするっていうような、あの世界を作ろうとした。ただもちろん失敗をするわけですよね。鮭ってそんな、ね、魚とかって従順じゃないんで、あのそういうのに失敗をしようとしたっていう、なんかこう物語でも確かに僕のやつはありますね。
か、多分浩司さんのされる研究は歴史研究だけど、きっとその共同研究でもあるでしょうね、うん、これからいろんな分野の人が関わりながら一緒に考えていく、それが必ずしも国単位じゃないし、うん、領域単位じゃないし、そういうネットワークをどう作っていくかっていうことも、なんか浩司さんの長いこれからの研究生活の一つの、うん、あのなんかあのこれからの展開であるし、それをアメリカで勉強したことがすごく生きてきそうな気がしますね。人のネットワーク作るっていう。
そうですね、うん、はい、そうですね、あのちょうど日本に帰ってきた時に、京大の先生がされてる科研に呼んでいただいて、あの海洋研究の科研なんですけどで、その先生はそのアジアの海洋研究が主なメインで、で他にも中国の海洋だったりだとか、あとは日本の海洋研究されてる人とかで、僕はそのアメリカのアラスカの海洋研究っていうので、その海を研究されている人たちのなんかその集まりみたいなものにこう入れていただいて、なんか僕自身はずっとそのアメリカばっかり見てやってきたんですけど、なんかそれ以外の海をやって研究してる人たちともまあつながって、で自分がそのアラスカっていうのをケーススタディにして、こうなんか他の海洋を見てる人たちと、まあ、どこが違うのかとか同じかとか、なんか今 の日本とか世界 の海洋問題に何が言えるのかとか、なんか結構そういう、なんていうんですかね、方面でも少しずつやらせてもらってるのはすごいありがたいことだと思いますね、
うん、
はい、
なんかよかった、今の浩司さんからこれまでの研究とこれからのことをお話し聞かせていただいて、すごくこれからもますます楽しみになりました、
はい、
海を可視化しようとした人たちの物語、これ一つのなんか本のタイトルみたいに、
そうですね、なんか
いい感じにできましたね。
新書で出せそうですかね。
っていうところで、また続きのお話はこれから浩司さんが日本と世界で研究を展開される中で聞いていきたいと思います。今日は長時間にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。